ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は私ケイちゃんもよく知っている方、たるみのスターブラボーシロさんにご登場いただきます。一体どんなお話を、いやその前に一体どんな方なんでしょうか。ブラボーシロさんです。こんばんは。
どうもこんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
たるみのスターというご紹介で寸分間違いはなかったですか。
ね、間違いないけど、なんかもうそう言われるのちょっと懐かしい感じが
最近はじゃあどんな感じの紹介
が。最近は日本一演技が生かしということ。
なるほど。
もうたるみから日本に、
なるほど、
昇格しております。
改めまして日本一演技、はい、の一家衆、ブラボーシロさんです。
ブラボー、
いやブラボーブラボーこのまま映画の話なく終わってしまいそうですけどもね。今日はシネマクエストラジオで、はい、映画のね、番組に登場していただくということで、まあシロさんといえば、うん、歌を歌ってるとか、はいはいはい、ギター弾いてるとか、うん、曲作ってるとか、はいはい、年がいもなくアイドルやってるとか、ね、はい、はい、領収書ください歌って社長の気持ちを代弁してるとか、はいろいろ、はい、あるんですけど、うん、映画の話は私シロさんとしたことがないので、ないよね、あんまりイメージがないんですけど、い
や僕もあんまりね人と映画の話っていうなくて、うん、
はい、
意外とね人が見るような映画を見てないから、
それで
共通の話題がないっていうの
出来上がったブラボーシロ
だけね。そうそうそうそう。
じゃあ今日はちょっとマニアックな話が聞けるのかな。
でもとても大事な。
あ、とても大事な。はい、それでは改めまして、はい、シロさん今日はどんな映画の話をお聞かせいただけますか。今日はです
ね、映画の作品というよりも、
はい、
一ジャンルを
熱
く語りたいと思ってるんですけども、はい、マカロニウエスタンで知ってます。
マカロニウエスタン、
マカロニウエスタン、
ウエスタンは
わかりますね。
知ってます。はい、テンガロンハットかぶって、
そうそうそうそう、
銃早打ちバンみたいな、
そうそうそう、馬ヒヒみたいな、
馬ヒヒみたいな、キーギーって開けて入ってきて、
そうそうそうそう、
ビールとか飲んで、うん、なんか喧嘩しだして、おい思って出ろや、そうそうそう、銃バンみたいな、ヒヒみたいな、
ほぼそれやね。ほぼそれ、全作品それなんですけど、
はい、
そこにマカロニがついてくる。
マカロニ、え、うん、マカロニってグラタンしか後ろにつかないんですけど。
マカロニグラタン、マカロニウエスタン、なんかちょっと ね、
なんかね、
食べ物っぽいけどね。
急に美味しそうな感じしてきましたけど、
そうそうそう、あのね、イタリアの、
はい、
イタリア製西部劇っていうのが、はい、マカロニウエスタンって呼ばれるんですけど、
イタリア製の西部劇、そうそうそう、
だからイタリアやからマカロニなんかな、はい、当時の人はそう思ったのかもしれないね。
ほんま大丈夫、そうそう、放送しても大丈夫、
大丈夫です。だからもし韓国で作られてたら、
うん、キムチウエスタンそこ揃っても知らないけど、ね、
中国やったら北京ダックウエスタンとか、
あ、そっか、麻婆豆腐かと思った、
食べ物で食べ物 で、
うん、
でそのイタリア製西部劇っていうのがあって、
はい、
もうね一世を風靡したの本当に。
マカロニウエスタン
が、マカロニウエスタンが、
へ
え。僕実は今そのミュージシャンやってるけど、
はい、
音楽をや始めるきっかけになったのが、
うん、
実はマカロニウエスタンなんです
。へえ、
意外でしょ。
意外です。とっても
とても意外でしょ、
はい、
でね、僕1963年生まれだよね、
はい、
昭和38年
アイドルなのに言っちゃうのね。
ここから言わんと始まる。その翌年、生まれた翌年に、うん、ママカロニウエスタンが大ヒットするきっかけになった映画が放映されて、
はい、
で、もう当然僕その時は見てないよ、
うんうんうん、
劇場公開してる
のは、まだね、
まだね、うんうん、ところが当時はね、あの日本も、
はい、
あんまりほらテレビ番組ってそんなにいっぱいないから、
うん、娯楽として映画がね、
週末になると、
うん、
ゴールデンタイムは大体映画流すのよ、ね、
あ、そっかそっかそっか、
うん、日曜洋画劇場とかね、
うんうんうん、
でそこでよく放送されてたのを見て、
はい、
小学校ぐらいかな、
うん、
ハマりにハマったのがマカロニウエスタン。
ハマったっていうことはかっこよかったってことですか、うん、
かっこよかった、かっ
こ
よかった。へえ。しかも、ね、大体9時からやね、
うんうん、
あの日曜洋画劇場とか
ね、
うんうん、ところで小学校ぐらいの時には9時に寝なさいって言われるわけ。子供は9時に寝ろみたいな、
はい、
ところがマカロニウエスタンの時だけは起きとけるわけ、
11
時ぐらいまでね、
うんうんうんうん、
みたいな思い入れがあって、
は
い、これ作品に行くまでにだいぶ時間かかるよ。
ちなみにマカロニウエスタン代表作とかあるんですか。
代表作はね、ちょっと今日お話しようかと思ってる荒野の用心棒っていうので、聞いたことある。
それは聞いたことあります。
あります、
はい。
それであのクリント・イーストウッドは、
はい、知ってます、
ね、今でも、はい、
生きてるね、お元気でご活躍でね、
彼が、いわゆる出世作が、ま、 荒野の用心棒。
あ、そうだったん
ですね。これが1964年の公開で。
1964年、
でね、ところがイタリアの映画撮るってね、
はい、
当然当時やっぱアメリカの映画っていうのはすごく、まだすごくあって、うんうん、実は日本の映画もすごかったよね。黒澤明監督なんかがいて、
ところが荒野の用心棒、
うん、で、あの黒澤明の用心棒、
はい、
ピンときますよね、
はい、
パクリじゃないのかって、
はい
ね、でイタリアって予算がなかったから、
うん、
要はそのもうとにかく低予算で作ろうっていうコンセプトやったらしいのね、はい、でそれで出来上がったのが、まあ、日本で公開されたらやっぱり言うわけですよ。黒澤監督がこれパクリじゃないのか用心棒そこで、
うん、
マカロニウエスさんの偉かったところは、
はい、
そうですと
しっかり認めはったの、
あっさり認めちゃってすいませんなんて、
リスペクトですっていうことだったんでしょうね、うんうん、
ところがおもろいもんおもろいやんかっていうので一気にダーンって、
あ、じゃあ黒澤明イタリア版および西部劇版みたいな感じで、でも新しいジャンルとして非常に面白かった、
面白かったんや、とにかくもう痛快で、もう細かい話は何もない、
何にもない
いいもんと悪いもんがいて、
いいもんと悪いもんがいて、はい、悪いもんがやられる、
バンバン打ちまくる、
あ、じゃあ水戸黄門ってことでよろしいですか
ところがね、水戸黄門ほど、は
い、
善良じゃないの、いいもんが、
あれそうなの、
そう、ダークな部分も持ってて、
へ、
で最後必ずリンチにあって、
うん、
でそこで、何かしらのハンデを背負って最後決闘して勝つっていう、
うん、あ、ちょっと痛みつけられて分が悪いわっていう状態でほやけどいいもんが勝つ、
そうそう、いろんなトリックを使ってね、
あ、痛快なわけですね、
痛快やね、
へ
え、それに僕ほんま小学校の時にハマって、
うんうんうん、
でそれがなぜ音楽につながるかっていうと、
はい、
曲がすごいんですよ、
あ、映画の中の、
映画の中の、
はい、
荒野の用心棒聞いたことあるんちゃうかな、僕ちょっと口笛苦手なんやけど、
はい、
これ大丈夫ですか、
大丈夫です、大丈夫です、非常に大丈夫です、大丈夫です、
みたいな感じの曲があって、
うんうん、
これエンニオモリコーネさんという方が作曲したんだけど、
はい、
当時ねそれのサントラ、
はい、
サウンドトラック版を買ってきて、
うん、
小学校6年の時に、
うん、
そのためだけに親父にねだってコンポを買ってもらって、当時
それを聞くために、
それ聞くためにごっついコンポを買ってもらって、俺お坊ちゃんはやからね
スターお坊ちゃまだった
の、スターお坊ちゃまだった、ほんで聞いてたのが、うん、本当に音楽のきっかけ、
へー、で、うん、音楽って素晴らしいな、この大好きな作品にこの曲は欠かせない、そうそうそう、音楽ってっていうので、
どのマカロニウスさんのやつも、
はい、
曲がなんせ今でもね、うん、結構使われてるのね、
あー本当ですか、
うん、使われてる、だから聞いたら、あの僕ら聞いたらワクワクするけど、新しい人が聞いたらこう、さっき最近ねクエンティン・タランティーノさんって監督でしょ、
はいはい、
あの人がマカロニウスさん大好きで
なんかちょっと、はい、そうね、うんうん、
そうそうそう、しょっちゅう出てくる、
うん、
あの曲が、あ、これねみたいな感じの、
でも今の口笛なのか、うん、歯笛なのか分からないけど、
そんなラジオ見てる聞いてると分かんないじゃ
んでもなんかこう砂嵐をこう感じるようなね、 そこに佇んでいるような、
そうそうそうそう、
絵が見えますもんね、
見るでしょ、
うん、
だから、ね、そちょっとした動きにも全部そういう音が入ってて、
うん、
僕未だにね外に出るでしょ、
はい、
あの皆さんご存知かどうか、だいたいハットかぶってる、
うん、ま、いつもちょっとかっこいい ね、 ね、
これもちょっとマカロニウエスさんの影響かもしれないね、
そうだったの、
そうなんですで家から一歩出ました、
うん、
日差しが眩しい、
眩しい、
ちょっと日差しから目を上げてギラリと覗く、
ギラリと覗く、
その時の SE が頭の中でピシュッって流れてるでもうむしろね自分で吹いちゃうね
効果音というかねプロデュースしちゃうのね、
もう家出て、うんうん、もううちの前国道やから誰が見てるか分からんからね、
どう気をつけないとリンチに遭いますよ
なことしてるぐらい大好き、
うん、そのきっかけはね、マカロニウエスタンでクリントン・イーストウッドとかも出てきたんだけども、うんうん、マカロニウエスタンっていうジャンルっていうことは、うん、その後たくさんの作品があったってことですか、はい、
だからその荒野の用心棒が大当たりして、
うん、
その興行収入とかもすごくなってね、
はい、
これはいけるぞっていうので
低予算で作って、
イタリアが低予算、
うんうんうん、
でイタリアでバンバン作ったのが日本で公開されたのが、
はい、い
やこれ世界中でヒットしてるかどうか知らんよ
そっか、
日本の現象かもしれんけどね、
うん、
でもね、あのクリント・イーストウッドがその、荒野の用心棒に出る前にローハイドっていうアメリカのテレビ番組に出てて、
はいはい、
その時ものすごい脇役やっ でそれがこの郊外の用心棒が当たって、うん、その老廃堂で も主役級を務めるようになって、
もう言った逆輸入じゃないけれども、もうスターにこの作品でならはったわけですね、
うん、そうなんですよ。
でもあのちょっとあのなんていうのかな、映画のパンフレットみたいなので見させていただきましたけど、
う
ん、
そ
う
そ
う、
ええ感じでしょ、
若いし、まあ男前、まあ、今は今でね、
う
ん、その人生の味が男前に加わってね、
う
ん、こう渋いなとか、うん、素敵やなと思うけど、まあ男前やね。はあ、うん、タルミのスターかクリント・イーストとかぐらい、あ、買ったな、イーストとな、
そんな金さん
今比べた瞬間にグーンと上がってきましたけどもね、じゃあ、うん、そのクリント・イーストで、まあ、爆発的にヒットしてからもどんどん作品が、うん、続編が作られていったっていうことなので、マカロニウエスタンのお話、うん、まだまだ面白そうなので来週もシロさんには登場していただき
ま
して、
まだ喋れる、
はい、引き続き、
ね、誰も聞いてくれない話、ね、
もっと喋りたいでしょ、
喋りたい、
はい、いろいろ話を伺いしたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は日本一演技の良い歌手、スターでありますブラボーシローさんにマカロニウエスタンについてお話を伺いしました。シローさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ブラボ
ー。シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜はワーナー映画の浅野恭子さんをお迎えしました。浅野さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんかとってもピンクな可愛いパンフレット、はい、ケイちゃんの手元にもあるんですけれども、はい、今夜ご紹介いただける作品はズバリ何でしょうか。
狼少女とクローズをご紹介いたします。
はい、ちょっと予習した
んです。 ありがとうございます。
私あのラジオ関西さんで、はい、他にもいくつか番組やってるんですけど、はい、そこであの一緒にやってるラジモエちゃんっていう女の子がね、うんうん、今二十歳なんですけど、はい、あのケイちゃん、狼少女と黒王子知らへんかったらもう世の中やってかれへんでみたいなんです
ごい、なかなか極端な、ありがたいけどすごく極端なありがとうございます。
すごいレクチャーを受けたんです。あ、
本当ですか。
はい、この、原作となる漫画がどれだけすごいのかとか、
はい、
ここで描かれているものの何にキュンキュンするとか、いろいろ教えてもらったんですけども、今日は改めて浅野さんにもお伺いしていきたいと思います。狼少女とクロージ、はい、今ちょっとお話にも出ましたけれども、これはもともと漫画が原作に。
そうですね、もう同名の漫画が原作なんですけど、
はい、
この前5月の25日に、
はい、
あの最終巻である16巻が、起こされて、まあ、あの終焉を迎えた漫画なんですが、はい、まあ、今発行部数が550万部を突破する。
550万部、
そうなんですよ、まあ、大人気漫画ということで、
いや、
まあ、その原作からねすごい人気なので、うん、まあ、皆さんどういう感じになるんだろうかっていうのをね、
はい、
あの女の子たちはね気になってくれてはると思うんですけど、ね、
でも、はい、ほら漫画でこうイメージしているものが実写になる時って、うん、
ね、やっぱ難しい、
ちょっとね、なんかハードル高い気もするじゃないですか、はいはいはい、それがラジオメちゃん曰く、うん、もう最高のキャスティングだと。
ありがとうございます。でも本当にそうなんですよね、
はい、
もう、主役を二階堂ふみさん、
はい、
で、黒王子役、王子役をですね、
うん、
まあ、今ね王子をやらせたら、
はい、
もうこの人の右に出る者はいない
、はい、
山崎賢人さんということで、まあ、他の、ね、周りのキャストもすごくやっぱりキャラクターがいいので、
はい、
本当に漫画好きの原作好きの方の期待も裏切らない、
うん、
作品になっていると思います。
なるほど、うん、狼少女黒王子という言葉が出てきてますけど、はいはいはい、これはどんなストーリーになるんですか。
そうですね、まあ、二階堂ふみさん演じる、
うん、
あの高校1年生の、まあ、エリカという女の子がいるんですけど、
はい、
まあ、彼女あの、まあ、恋愛経験もなくて、まあ、彼氏いない歴が、うん、まあ、年齢っていうような、まあ、
うん、
まだピュアな女の子なんですが、
はい、
まあ、高校入ってなんかイケてる 女子のグループに入ったがためにまあどうしてもなんか彼氏がいるふりをして嘘をついてしまっているっていう狼少女なんですよ。
ちょっと背伸びしてみんなに合わせ て、
グループからこうはみ出ないように合わせて話を合わせて、うんうん、彼氏がいるね、ふりをしている狼少女なんですよ、うん、で
なるほど。
ただまあちょっとそろそろ友達が疑いの目を
ほんまにおるん、
みたいな感じのこう空気になってきたので、これはまずいと思って、
はい、
まあ、偶然街で見かけたイケメンを、うん、盗撮し
盗撮し、
はい、でこれ彼氏やねんと、
あ、証拠を見せたわけです、ね、
証拠を見せたわけなんです、
うんうん、
でそしたらなんと、まあ、なんでそんな偶然って感じなんですけど、
はい、
その、まあ、イケメンがですね、
うん、
同じ学校に通う学校一のイケメン佐田京也
だ
ったと。
バレちゃう
バレちゃうバレちゃうと思って、
はい、
まあもう必死、それがまあ山崎賢人さん演じてる佐田くんなんですけど、
うん、
まあ事情を話して、
はい、
なんとかしばらく彼氏のふりをしてくれませんかと頼むんですが、
うん、
まあ最初、まあ、事情を理解したあの京也くんはですね、
うん、
まあいいよと、
優しい、
合わせてあげるよと、
優しい、
すごいなんて優しい、王子様みたいって、揃いまし
たね、揃いまし
たね今、
はい、
そう、ただそこで、
うん、
一言京也がね、あの吐いたセリフが、
はい、
じゃあまず3回回ってお手からのワンだな、
あれ
あれ
王子様あれ
そう、何を隠そう彼はまあド S の黒王子、
あ、それで黒がつくわけですね、
です、まあ、あの彼氏のふりをする代わりに、
うん、
もう犬のように絶対服従しろと、
でもしばらくは弱み握られてるし、
そうなんですよ、
はい、
言うこと聞くしかないと思ってこう、うん、京也に振り回されてるうちに、
はい、
どうしてかもう京也のこと気になってしまい、
あら、
なんかこう嘘から始まる、
うん、
こう恋が、まあ、どうなっていくのかというところが、まあ、このお話の見どころなんですけれども、
はい、もうさっき言いました、ケイちゃん映画館見に行きます、
あ、行ってください公開してます、
めっちゃ公開中です、めっちゃめっちゃ見たいです、うん、でこの、 あのシネマクエストラジオね、うんうん、あの海の見える放送局ラジオ関西からお届けしているんですけど、はい、なんとこの狼少女と黒王子、神戸が結構出てくるんですよね。そうなんですよ、
こう高校のね、あの研修旅行で、
はい、
神戸、もう本当にだから神戸という街っていう紹介で神戸が出てくるので、うん、
はい、
本当にもう至る所にこう神戸のなんか魅力的なシーンがこう組み込まれているんですけど、
まあ、はい、
異人館とか王子動物園とか、うん、南京町中華街とかですね、
うん、
あとなんかこう南京城で有名な、ね、ヴィーナスブリッジ、
ヴィーナスブリッジ、
ね、
はい、
人たちのこう、ね、場所とか、なんかそういうものがこうふんだんに後半はねもう立て続きに出てきて、
はい、
あのラブストーリーのこう展開が進んでいく様子と、
うん、
まあ、神戸の街と、
うん、
すごいこうロマンチックで素敵なんですよ。
ちゃんとその南京町は南京町、ヴィーナスブリッジはヴィーナスブリッジで出てくるから、
そうなんですよ、
もう追いかけやすいですね、
追いかけやすいです、もうあの、まあね、ロケ地マップも出てるんで、
はい、そうなんですよ、は
い、劇場さんなどにも置かせていただいてるので、
うん、
手に取っていただいてる方あるかもしれないんですけど、
そう、神戸ロケ地マップって言って、はい、うん、ちゃんとマップの中にどこでどんなシーンが撮られてますっていうのが落とし込まれているので、はいはい、うん、いや私でもどの場所もよく知ってる場所なんですけど、うん、どの場所にも恋の思い出がないんですよ、うん、
あ、ないね、あるって聞くんかな、ない、あ、そっか、
どの場所に、
うん、
でも映画ね、
でもどの場所もね、
うんうん、
あのすごい楽しい場所からね。
そうですね。
映画を見てなんかこういろいろ妄想膨らみますよね。なんか、
うん、
私もこう別にどこにもそういう恋の思い出はないですけど、はい、なんか昔こう友達とかと行って楽しんだなっていうところが、なんかそういう場所になると素敵やなと思って、
そうですよね、
こうなんか映画見ながら、
うん、
こうちょっと昔のことを思い出しながら、まあ、こんなキラキラした高校生活ではなかったけれどもええなええなと思って
なかったけれど も、なんかこうええなええなって、
うん、すごいこう楽しくめっちゃ見れたんで、
はい、
やっぱりそういう気持ちをこうね、なんかこう今高校行ってるなんかね、こうそう等身大の方たちだけじゃなくてね、
うん、
ちょっともう女性たちにはぜひ見てほしい、
いやぜひ見てほしいですし、うん、男性も女性がどこでキュンとくるのかとか、うん、絶対
そうなんですよね、
ええもん持って帰れると思いますよ、
なんかねこうド S なだけじゃないんですよね、
うん、
すごいたまにこうなんかこう守ってくれるようなキュンとするセリフをね、
ね、
言ってくれるっていうね、なんかこうちょっとこうド S の中に見る優しさとか、
うんうんうん、
強さとか、うんうんうん、繊細さとか、うんうん、なんかそういうものがねこのサタ王子にはね、
はい、
あって、なんかこう男性の皆さんにもぜひねそういうところを
ちょっとね、
うん、見てほしいなって思います。
それ違うでって言われますけどね多分ね、
そうじゃないとか ね
ちょっと違うとか、
うん、違うんだなみたいな、
ね、なんだろう、うん、ときめかない言われるかもしれないですけど、まあ何回か映画館に足を運んでいくうちに、
そうですね、分かってくるんじゃないかなと思って。
あ、じゃあ、うん、まあ全国でねもちろんヒットしているわけですけども、うん、神戸の方はまたちょっと楽しむ醍醐味がある、
ね、あるんですよね、やっぱりね、神戸の街がねふんだんに出てきて、なんかあそこからあそこ走ってんのみたいな
ちょっと ぶっちゃけ距離あるよみたいな、
でもなんか元町のね高架下とかをこう、はい、山崎健人がわーっと走ってるとか思うと、あんなところとか、
なんかね歩きたくなりますね、
歩きたくなるんですよ、
どこどこみたいな
どこやろ
もう、はい、優しさなくていい、 S だけでもいいから走ってきてっていう感じしちゃいますよね。なんか予告編でも本当に神戸の街がすごい出てきて、なんかもう私には手の届かない甘酸っぱい恋なんだろうなと思いながらも、知ってる場所がふんだんに出てくるので、
そうですね、
もうなんか自分もその中に入ったような、
ちょっとね入り込んでこうはーって、
そう気分になって
すごくこう楽しく見れる、キュンとして楽しくて、ちょっとジーンとするような映画なので、う
ん、はい、でまた二階堂ふみさんが普通の女子高生をしているっていう新鮮さが、
なんかこう秘密とか私の男乾きとか、なんかこうね、割と難役と言われる役をこうね10代からこなしてきてるすごいまあ演技派の女優さんなんですけど、こう初めてこう等身大と言いますか普通の女子高生っていう役を演じるっていう、
うん、
それがすごくしっくりいってて、はい、もうそこも予想外というか、めちゃめちゃ可愛いっていうね、
めちゃめちゃ可愛いですよね、
めちゃめちゃ可愛いですね、
いやもうめちゃめちゃ可愛いですよね、
かぶせますね、
もうあんないろんな役させられてたんやっていう、逆にそう思ってしまうぐらいの
激しい役やってたのに、こんな可愛らしい、
そう
純粋な女子高生が
ふわふわのほっぺたで ね、
もう私もキュッとやりたくなるからね、もうね
カッチカチですね、私のほっぺたカッチカチですけどね、でなんか頭をねこうポンポンとしてるシーンとかがすごく多くて、
ね、多いですよね、こうちょっと、ね、身長差もあって ね、 なんかね、
女の子っていくつか男の人にされると嬉しいみたいな、
ね、 ありますよね、
男性の方ぜひ ね
ちょっと参考にしていただけたらなってい
やもうほとんど今日女子トークですけどもね、
そうですね、すいません、なんか
いやでもこの私たちの興奮が伝わってですね、はいはい、皆さん今大ヒット上映中なので、はい、映画館に行ったら、はい、あ何時だな公開と思うと思うんですけれども、うん、改めまして、はい、どちらの映画館で上映されてるか教えてください。
神戸で言うと109シネマズハット神戸とか OS シネマズミント神戸、
はい、
まあ、OS シネマズ神戸ハーバーランドなどで上映してますし、はい、まあ、大阪だと大阪ステーションシティシネマなど、うん、まあ、全国でロードショーですので、はい、はい、しておりますのでよろしくお願いします。
ぜひねキュンキュンしに、うん、そして忘れかけてる恋をまた思い出しに皆さんも足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はワーナー映画の浅野恭子さんに大ヒット上映中の狼少女と黒王子をご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト、
シネマクエストレイディオ。